京都と世界のクロストーク、この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食とかですね、様々な話題で、ざっくばらにクロストークする番組でございます。本日の MC はですね、京都青年会議所で、理事をしております、宇田地こと宇田敦子でございます。先週よりですね、新番組スタートしまして、今日は2回目になるんですけれども、先週はですね、私の、自己紹介とかですね、このご時世で世界に触れていただきたいということで、ちょっと世界のこと、内モンゴルの話題とかですね、英語や中国語のお話をさせていただきました。本日は、2回目ということで、ゲストの方をお迎えしております。ゲストが、小野恵光さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
小野恵光さんはですね、出町商店街の近くの宝泉院というお寺で、住職をされてですね、そちらのお寺で、寺子屋恵光というお寺で学ぶ個別指導塾をされているということで、すごいなと思って、住職って言ってもですね、
はい、
そう、年配な方の住職ってなんかそういうイメージなんですけど、すごいまだ30歳でお若いんですけれども、ね、今日はいろんなお話をお伺いしたいなと思っております。は
い、よろしくお願いいたします。
じゃあ、まずですね、この寺子屋恵光っていう、これすごい、寺子屋、これ どういう塾なんですか？
私がずっと、塾でアルバイトをしていまして、特に個別指導の塾が経験が多かったので、何かお寺の仕事と結びつける仕事がしたいなと思って、それならお寺で寺子屋やるのが一番いいんじゃないかと思って、去年の4月から、オープンして寺子屋恵光、私の名前の恵光を取って、寺子屋恵光ということで始めています。
これですね、寺子屋恵光が ECHO で恵光って呼ぶんですね。はい、お寺で寺子屋と、もうすごい、もう本当にもう文字通り寺子屋なんですけれども、これどういう、学生さんは、生徒さんはどういう生徒さん、小学生とかですか？
そうですね、小学生から高校生まで、幅広く、どんな子でも受け入れるというのを、テーマにやっております。
はい、私もね、先週の放送で、お話しさせてもらってですね、以前学生の時に、塾講師をしたこともあるんですけれども、なかなか私はその時は高校生を教えてましてですね、小学生とか中学生ってなかなか難しいイメージがあるんですけれども。
そうですね、小学生中学生だと、親に無理やり連れてこさされてとか、そういった場合もあると思います。なかなか本人の中にモチベーションがなかったりってことも多いですね。
じゃあその中で、その寺子屋という、これどういうなんかコンセプトみたい なんかどういう感じ。
そうですね。は
い、
子供が主人公だなということを、常に私は意識しています。
子供が主人公。
はい。
なるほど、これすごいですね。子供が主人公、これどういう。
はい、結局のところ、勉強するのは子供自身なので、私はそれを、見守って、必要があればサポートしていって、子供を中心に、進めていくということです。
なるほど。なんかその中で指導でなんか心がけてることとかあるんですか？
そうですね、例えば、宿題とかありますけれども、相談して、どれくらいならできるのかとか、いうふうに決めたりしていますね。
なかなかまあ、私もね、その塾講師以外に家庭教師とかもしたことあるんですけど、宿題してこない生徒が結構、宿題してこないとこっちがなんかやる気なくなってしまって、どうやって宿題をしてきます？
そうですね、してくる子もいれば、してこない子も当然いますし、はい、その場合は、こっちの宿題の、出し方が悪かったというふうに考えてます。
なるほど、はい、そう考えるんですね。
はい、本当にいい宿題ならちゃんとできるはずなので、そこは、子どもと相談して、どういう宿題ならできるのか、難しいからできないのか、量が多いからできないのかとか、いろんなことを相談して、なるべくできるような形で、お互い話し合って決めると。
なるほど、そういうところで、子どもが主人公であって、
そうですね、
子どもに寄り添ってでやるという、
はい、
それが寺子屋と、
はい、そうですね、
すごい。なかなかやっぱ、今の、ご時世、小学生中学生も、なかなかストレス抱えながらやってると思うんですけれども、なんか学校とかみんな小学生中学生行かれてて、学校の話もされたりすると思うんですけど、今の小学生中学生見てて
なんかどうですか、聞いて、なんか学校で。
そうですね、まあ今年、去年ですね、特にまあコロナの休校の影響もあったので、まあ、時間割も増えてますし、なかなかみんな忙しく過ごしてるなという印象です。特にまあストレスがあったりとか、まあ、そういう子でも、まあ、寺子屋校としては、特に学習困っている子はやっぱり、学校でのストレスがかなりやっぱりかかるでしょうし、まあ、人間関係も含めてうまくできない子もたくさんいますので、はい、そういう子をなんか受け入れる、塾寺子屋校になればいいなと思っております。
いやすごい、でもだってお寺に行ってですよ、で住職さんに教えてもらえるって、なんかもうすごい、それだけそれ聞いただけでもすごいな
と。そうですね、あまりないと思いますね。
今でも生徒は募集されてるんですか？
はい、ありがたいことに去年、こんなご時世ですけどたくさん生徒さん来ていただいて、いるんですけれども、まだ秋もありますので、はい、ぜひ募集しております。
もしかしたらですね、この放送を聞いてドット生徒が来るかも。まあ、でもまだね、この放送はまだ2回目なんで、まだドット来ることないと思うんですけど。
まあ生徒さんもそうですし、講師の先生もね、ぜひお寺で働きたいという方いらっしゃれば、ご連絡いただければと思います。
ぜひ寺小屋で働いて、働いてというかね、指導理念に共感して一緒に教えてくれる先生いたら、ぜひということでございますね。はい、はい、ありがとうございます。そうしましたらですね、ちょっと今エコーさんのお話をお伺いしまして、ちょっと後半ではですね、エコーさんについてもうちょっとエコーさんが普段、やられてることとかですね、ちょっと聞いていきたいと思います。引き続き、京都と世界のクロストークをお送りしていきたいと思いますけれども、本日は、小野エコーさんにゲストに、お越しいただいております。先ほどはですね、寺子屋エコーの、まあ、寺子屋お寺で、小学生中学生の教えるという話をお伺いしました。はい、エコーさんいろいろ趣味をお持ちということをお伺いしましてですね、その中で、小野を農学ですね、小野を習っているということをお聞きしたんですけれども、
はいはいはい、もともと母が習っていまして、で、ちょっとそのまあ、それを私も知って、ちょうど私も声を出すことが好きで、何かやりたいなと思っていたので、ちょっと1年半ぐらい前ですね、はい、から習っています。
お能ってね、まあ、能楽ですかね、なかなかその普段馴染みがないというか、もう私もね、なんか体験はしたことあるんですけれども、なかなか良さがわからないなと思ってて、
そうですね、私も習うまでほとんど知識がなかった状態で、今でもまだわからないことだらけですけれども。
そうですか。
はい、
ちなみに小野はどちらで習われてるんですか？
はい、小野は井上和之先生、はい、という先生に習っています。
井上先生、私もですね、今回井上先生の出されている本を買わせていただいたんですけれども、農学誌で健康農学というのを提唱されてですね、それをもとに能を教えてらっしゃるということで、能をその体験する中で健康を意識してやろうということだと思うんですけれども、実際にどういうことを能で、
はい、歌いと姉妹がありまして、
歌いと姉妹、
はい、歌いはこう、まあ、声で、はいはいはい、声を出すということで、はいはい、姉妹は踊りとは違うんですけれども、まあ、体を使って表現するというようなことです。
姉妹というのは、仕事の姉に舞うと書いて姉妹と、
はい、そうですね、
なるほど、その2つあるということなんで、じゃあ、せっかくなのでちょっとやっていただこうかなと思ってまして、はい、じゃあ歌いを、はい、なかなかここで姉妹を見せることはできないんで、はい、ちょっと歌いをちょっとやってもらうかな、はい、お願いします。
それせそんの凶暴を五時八凶に入りうし権力に凶に分かてり
というような感じでございます。
おー、すごい
いやすごいっすね。
いやいやいや、もう
なんかもう聞いただけでなんか場面が浮かんできて引き込まれるような感じはあったんですけれども、これどういう、これは、はい、
今のがですね、現在七面という演目でして、
はいはいはい、
七面というのが数字の7に面、という書くんですけれども、はいはいはい、私、まあ、お寺が日蓮宗でして、はい、ちょうど日蓮聖人が晩年いらっしゃった山梨県の身延の近くの七面山というお山でして、それで、まあ、法華経のお話が出てくるという内容になってます。
これは最後はどう終わるんですか？ハッピーエンドですか？
あ、そうですね、ハッピーエンドです。
ハッピーエンド、
はい、流如が出てきまして、まあ、女性が成仏するお経を説いてくれということで、まあ、日蓮聖人がそれをおときになるみたいなシーンがあるんです。
そうなんですね、成仏するんですよね最後ね。
そうですね、まあ、成仏するという内容がどうやらお能には多いようですね。
なるほどなるほど。いや、私もちょっと今回の話でちょっと能を少し勉強したんですけれども、なかなかね、見ても分かりにくいなと思って、それは一つあって、その筋書きとして見てその楽しめるという、まあもちろん知ってる方は楽しめると思うんですけど、主人公がなんか幽霊とかが出てきてですね、その幽霊の生きてた時の生き様を舞で表現して、それによって、志半ばで生涯を閉じた人とかがですね、それで成仏すると、そういう筋書きだと。それを知ってみるかどうかで全然違うと思うんですけど。
そうですね、そういう神の世界とか仏の世界みたいな話が多いようです。私もまだそんなに数をやってないので、はい、
いやいや、これを聞くとね、なかなかこの能の世界が奥深いなと思うんですけれども、今の歌いでしたけれども、姉妹っていうのは実際これ舞うんですか？
そうですね、体を使って表現するんですけれども、まあ元々は歌いをやりたいなと思って入ったんですけど、まあ、せっかくなんで姉妹もちょっと今習わせていただいてて、私がずっと猫背で、
はいはいはい、
首がどうしてもこう前に出てしまう、で姿勢が悪くなってしまうんですけれども、ちょっと姉妹をやりながら、それがちょっと良くなるような感覚をちょっと最近つかみつつあるので。
へえ、はい、なんかそれがなんか、ね、井上先生おっしゃってる健康につながるっていう、健康
の学、そうかもしれないですね、はい、なんか自分の体を整えるという意味ではぜひ続けたいなと思っています。
なるほど。井上先生の本にはですね、他にもいろいろ書いてあって、能の原点には全ての人の心に安らぎ調和を与えるとかですね、一音一音を力強く響かせてゆったり静まってくる感覚とか、だからこういうのを見るとですね、なるほど、なんかその単に見て楽しいとかじゃなくって、そういうなんか感じるような、
そうですね、なかなかこのレベルを感じるまでには私もまだまだ練習稽古が足りないですけれども、うん、
なるほどなるほど、
何かそうこういうところまで行きたいなと思っております、
今度発表会もあるって聞いたんですけど、
そうですね、1月にまた新年会が月末にありますので、
はい、じゃあそれに向けてまた頑張って、
はい、
で頑張ってもらって、それ一緒に主人公と一緒に成仏
成仏したらダメ。そうですね、
成仏したらダメな
の。まあでもそういう世界を感じることができたら嬉しいなと思っています、
はい、じゃあぜひ、今日はね、お能の話題もお届けしたんですけれども、皆さんも体験してみてはいかがでしょうか、本日、京都世界のクロストークを小野栄光さんと共にお送りいたしました。小野さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。